ずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。
あのですね、今日日曜日、まあ撮影してるんですけど、あの台風がね来てますね。来てるというか上陸してるんですけど、すごいです。もう風やらなんやらもうビュービュー言ってて、あの今朝ねちょっと実家の方へ、あの朝7時頃かな、向かったんですよ。っていうのも前日にはね、まあ電話でね連絡を取って安否を確認してたんですけど、ただねその台風のせいでね、結構年取った親なんですけど、あの車とかがないんでね、買い物とかが行けなくてですね、まあなんで僕が車持ってるんで、まあ実家の方帰って、まあ、様子も見がてらその買い物に連れてったわけですけども、であとねやっぱその実家の周りがねすごいことでね、その右反対ん右側か、今右側って言っても分からんですけど、あの片方がね川なんですよ、うん、でまあ結構高い壁があるんで、まあ、水が溢れるってことはないんですけどね。ただ反対側が、その反対側が線路を挟んで山なんですよ。山なんでもしかしたら土砂崩れがあるのかなっていうね心配もあって、まあ、前回ねその土砂崩れがあって、まあ、線路が一回埋まっちゃったことがあって、まあ、それでですねちょっとそれも心配してたんで、まあそれで見に行ったんですけど、まあ何ともなかったんで、まあ、よかったなと、まあ、ただ買い物が行けなかったんで、うん、それだけは連れて行って、まあお昼頃自分もちょっと危ないんで帰ってきて、それでまあ今撮影をしてるっていう感じなんですけどね。なんでね、まあ、あの外に出られる方はね十分注意していただきたいですね。うん、あのね結構ねいろんなものを車運転してたら、あの看板が飛んできてね当たりそうになったんです。看板とかトタンとかね、トタンはぶつかったんかな、うん、バウンドして跳ねて当たったみたいな。まあね車自体にはね損傷はなかったんでよかったんですけど、かなりいろんなものが飛んでるね。ペットボトルなんかすっごい散乱してたんで、ほんとね外に出られる方はねほんと気をつけてください。危ないっす、まあ、一番出ないことが一番いいんですけどね。うん、はい、ということでですね、まあ、今日はどういった内容のアニメでいこうかなと思ったんですけどね、ちょっとね久しぶりに聞いてたアニソンがあったんで、まあ、それのアニメについて語ろうかなと思うんですけど、まあ、多分皆さん絶対知ってますね、うん、アニメ好きの方だったら絶対見てる、まあ、知らない人でもなんかで聞いたことあるんじゃないかな、ちらっと。僕もねアニメを見たことなくてもその名前だけは知ってたんで、あのねタイトル名がねケイオン、うん、知ってますよねケイオン。このアニメはねすっごいほのぼのしますよね、うん、僕最後までねすごい見やすかったんで、うん、すごい楽しくね見れた感じですね。まさ笑いありね、あの感動がねやっぱ最後にグッときましたね。やっぱ全話見たんで、全話見ないとやっぱね最後感動できないんでね、これもう1話から必ず見てね感動したってください、うん。まあ、僕はねもう随時ねその出てくるキャラクターのねそのなんだろう行動みたいなねところがねすごいいろいろねあってすごい好きだったんですけど、うん、で出てくるメンバーがねそのまあ最初のねヒロインがね平沢優衣って子なんですけどね、まあこの子なんか全然その音楽に興味がなくてね、あの学校入って高校生になった時にね、あのどこの部活に入ろうっつってね、すごい天然系なのかな、ホワホワ系なのかな、うん、僕はこういうタイプちょっと好きですけどね、でもまあ困るところもあるんだろうなっていうね、うん、感じなんですけど、でもともとその入る前がそのベースとドラムの子かながいて、その子たちがあの部活でバンドをやろうみたいなね、でベース担当の子がね秋山美代っていう子でね、まあ、すごいクールなねかっこいい女の子なんですけど、でもう一人がそのドラム担当の田中律っていうねちょっとあのおてんば娘のねクールガール、クールガールじゃないなおてんばガールだからクールではないよ、うん、この二人がねそのバンドがすごい、バンドっていうかその音楽がすごい好きで、うん、で高校生になったからバンドを立ち上げようっつってねやるんですけど、ただあの入部希望者がねいなくてどうしようどうしようみたいなね感じで、まあその時にねその平沢優衣っていうねヒロインの子と出会って、あのバンドやりませんかみたいなね感じで誘うんですけどね、でまあそんな中でやり取りしてる時にそのもう一人の子ねキーボードのね子がことぶきつむぎっていう子でね、すごいあの眉毛が太いんですよね後にねあのたくあんと比べるシーンがあるんですけどねすごい可愛いです、うん、この子すごい天然な子でね、うん、あのほのぼのした感じのタイプですかね、だから優衣と被るのかな、うん、まあ、被るけどちょっと違う意味でいろいろあるんですけどね。 最初はねこの4人で、まあ、部活を立ち上げてその音楽をやっていくんですけど、まあ、何せねそのユイだけがね音楽をやったことがなくて、最初いろいろねそのタンバリンやリコーダーやらそんな感じだったらやれますみたいな、ね、感じだったんですけど、ただまあギターをやり始めてからすごいね絶対音感的なものをこの子持ってるんですかね、あの楽譜があんまり読めなくて逆に聞いて教わった方が早く覚えるみたいなぐらいのね子で、まあその中もそのアニメの中で表現されてるんですけど、この4人がね最初歌ってった時のねその曲がすごいちょっとハマってね、声が結構いいんですよね、そのなんまあアニソン、本当のアニソンみたいな感じなんで、ただねあの歌詞がね何言ってるかわからんところがね点々あるんで聞きず取りづらい部分もあるんですけどね、でも歌ってる感じはすごいいいんで、まあ、しっかり歌詞見ながらそれを聞けばわかるかなっていう感じですかね。で、まあ、タイトル名がいろいろねそのかっこいい名前ではなくてねすごいふんわかしたかな、ほんわかしたちょっと可愛らしいタイトルとかで、あと食べ物系も多かったんかな、僕はねあの、まあ、後に出てくる曲の中で一曲だけすごい好きなのがあって、あのふわふわタイム、この曲がねすごい僕好きで何度も何度も聴きましたね、ただねあのこれ一期はね一期の途中からかな、その一個下の子が入ってくるんですけど、あの中野あずさっていうね、まあ、通称あずにゃんって呼ばれてる子なんですけど、この子もねギターがすごい上手くて、この子とツートップでやるのかなギターを、でねさらにねこのメンバーが増えることによって、まあ、音楽がすごいその幅広くなるっていうかね、良くなってくるんですけど、ただね基本的にそのバンド活動をするよりもあのその日常ですかね、その学園の中での日常とかプライベートでの日常がすごい多くてですね、でまあ音楽よりもそっちの方が多いんで、まあ、ただストーリーが結構ねいろいろあるんでそれを見ながらね途中途中で音楽が入るとねまた変わった感じで見れて面白いな感じだったんですけど、ただすごいですね、その多分これのねあのアニメでその、まあ、リアルでねギターを始めた子とかねいっぱいいるんじゃないですかね、結構あの YouTube とかでそれを弾き語りをやってる人たちをよく見かけたんですけど、見かけたというか見たんですけど、すごいですねすごい上手いです、僕もねあの学生時代、まあ、中学生の時ですかね、その友達とあの文化祭に向けてバンドをやったんですけど、僕ねすごいあの音楽苦手っていうかねその楽器も苦手だし歌もすごい音痴なんで、なかなかねそのでしかも覚えるあれもすごい下手、あの弱いんでね弱い全然覚わらなくて、もうしょっちゅうその上手い人にね聞いてずっと練習してたんですけど、まあ、なんとか文化祭には間に合ったんですけどね、まあでもすごい外れてた部分があってちょっと今思い出すと恥ずかしいなっていうね、まあ、その当時ね学生だったんで本当お金がなくてね、あのギター買うのもすごい1万円ぐらいのだったかな、なんかセットのやつで安いのが売ってたんでそれを頑張ってねお小遣い貯めて買ったんですけどね、そんなことを思い出しながらねこのアニメ見てて、でアニメもねそのすごいユイって子はね頑張るんですよね、その寝る間も惜しんでとかね、 あとテスト期間っていうのがあるんですかね、それをも忍んであのギターの練習してくるんですけど、やっぱねその後でね完成して曲をこうみんなの前で発表するんですけどすごい上手いんですよね、まあそれがあってこのアニメが完成したのかなっていう感じね、まあ、1期2期と見て、まあ、2期なんかねなおさらその今度はね卒業シーンっていうのがねやっぱ出てきちゃうんでね、そこでいろんなねそのやり取りがあってそこから感動が生まれてくるんですよね、いろいろ あのシーンはねやっぱ見てもらうとねああいいなって思うんですよね、学生時代もあんな風にやっとけばよかったなって思えるんですね、まあねもう大人になってからね、まあ、趣味ではギターはちょろっとやってたんですけどねもうほとんどやらなくなって、もその買った当時のギターをずっとそのまま持ってるね、まあ、今更その新しいギター買っても弾けないんでね、まあ、残念ですけど、でもこれアニメ見てその時にもう一回やってみようかなと思ってこう弾いてみたんですけどねやっぱダメっす、一度弾いたもんは全部忘れてますね、やっぱずっと常に弾いとかないといけないんだなっていうのがね、まあ、体感できたんですけど、まああとはねまあこのキャラクター以外にもねいろいろそのサブキャラが出てくるんですけどもね、 まあ、例えばそのユイ、ヒロインのユイの子の、妹さん、平沢ウイウイっていう子なんですよね、この子ねすごいね、あのアニメだとねその髪型をねそのユイに似せる時があるんですけど、すっごい似てるんですよね。まあ、やっぱ姉妹だから似るっていうのかね、まあ、でも声まで似せてるからすごいね、その時のキャラクターたちはみんなその分かってないんですよねぐらいすごい似せてて、でこの子がねすごいそのやっぱりウイがね天然系なんでね、この子すごいしっかりしてるんですよ、その家でのね日常のバージョンもあるんですけど、あのバージョンというかねその日常風景があるんですけど、まあ、その時やっぱねあすごいこの子しっかりしてるわってね、他のキャラクターたちもみんなこの子がやばいこの子しっかりしてるみたいなねシーンがあるんでね、でこの子はねすごいお姉ちゃん大好きっ子なんでね、お姉ちゃんのわがままいろいろ聞いちゃうんですけど、いいねと思いますねこういう姉妹、なんかお互い助け合うっていう感じでね、まあ、僕はねその兄弟はいるんですけどね、その下がいないんでね、上ばっかなんですよね。ただねまあうちの兄弟もすごいその仲良くさせてもらってて、まあ、僕なんかが一番その上の兄弟に比べて年が離れてるんですけど、もう上の兄弟で近い年でもやっぱ5歳ぐらい離れてて、あんまりねその大人の会話っていうのはねその僕が20歳になる前まではね全然通じなくて、っていうかまあ僕もまだその当時はその大人のことなんか興味なくてですね、そんな大人の会話なんか全然、まあ、仕事の話とかも全然できなかったんであれなんですけど、まあ、ね、今僕はあの28になってもうみんな30代超えてるんですけど、まあ、今ぐらいになるとすごいその兄弟の中でいっぱいその会話ができるようになって、まあ、そういう仕事の話とかね、いろんな話をするようになって、結構ねそのみんな僕に聞いてくることが多くなったんですね、いろいろと、あれどうするこれどうするって。特にねその兄弟みんなその機械音痴っていうのもあって、もうこの前あの姉貴にあのパソコンをあげたりしたんですけど、この設定どうすんのあれどうすんのとかねいろいろ聞いてこられて、まあ、スマホに関してもいっぱい聞かれることが多いんですけどね、僕そんなにそんな詳しくないんでね、パソコンも携帯とかのねその電気系ですかね、そんな詳しくないんで、結局はその他の人から聞いた中の受け負いでそう教えてるっていうことね、まあ、最低限のことは教えれるんですけど、な感じで、ね、結構頼られるっていうこともあって、ああ俺結構そういう中でいろいろ学んできたんだなっていうね、まあ話それちゃったんですけど、でね、まあ、あとこれなんかはねその映画版っていうのが、出てるんで、劇場版か、その劇場版もねすごいいいですよ。あの海外に行くお話なんですけど、海外でねいろいろやらかすんですよね、いい味出してるぐらいねやらかすでね、でもねなんかそのねアニメでやった内容のその続きでそのまま劇場版っていう感じなんでね、全然そのぷっつり切れてるわけではないんで、すごいねその見る場合はそのアニメを見てから劇場版っていうのが一番いいのかなと思いますね、先にまあ劇場版見てもいいんですけどね、見ちゃうとちょっとつながりがっていう感じになっちゃうんで、これはぜひねそのまずアニメを全話見てから一気に2期見てから劇場版を見るといいですね、これはおすすめします。はい、まあ、ということでね今回はまあ軽音っていうお話をさせていただいたんですけど、まあ、多分みんな知ってるんでねそんな語らんでもわかると思います、ただね、まあ、初めてねアニメに挑戦する方とかねちょっと興味持っていただいた方なんかはね、まあ、その見る順番的にはね1期2期とそして映画っていう感じでね見てもらえれば軽音の良さが一番伝わるんじゃないでしょうかね。僕推しは多分ねみんな推してるのはねそのユイ、でもどうだろうな、みんな結構いい個性持ってるんでね、僕はまあ一番好きなのはそのアズサっていうね、アズニャンっていう子なんですけどね、すごいそのテレアでね、あのみんなの前ではすごいツンデレみたいな感じになるんですけど、でも本当はなんだろう、みんなの輪に入ってワイワイしたいタイプなんでね、まあ、そのシーンもね見てもらうとね、キュンキュンしますんでね、まあ、でもねクールな感じで、クールなんですけどすごいその僕と似た感じでシャイな子がね好きっていう子はね、そのミオって子がね一番いいと思うんですね、ポワポワ系だったらやっぱつむぎちゃんかゆいちゃん、このどっちかで、ちょっと男勝りな感じでねガツガツ来てほしいっていう子はねりっちゃんがいいんじゃないですかね、 まあ、いろいろなタイプがあるんでね、みんなこう見てってこの子がいいこの子がいいっていう風になると思うんでね、まあ、ぜひその辺も見ながら、あとモブキャラでもいい子がねいっぱい出てくるんでね、この子がいいっていう子がいれば、そんな感じで見ながら、楽しんでもらえればいいと思います。ということでですね、今回はケイオンという話をさせアニメをお話しさせていただきました。ね、本当はあの台風が来てるんでね、皆さんあの外に出られる方やらね、あとその物がね飛んでこないようにね、家の方もしっかりとね防御対策していただいて、台風をやり過ごしてください。それではまた次回、さよなら。